解体者の夜ヘルツ。
平安司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、土井翔です。
沢近いでヤシの神、三浦麻さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでもう年内最終配信でございます。
はい、
1年お世話になりました。
はい、ということでですね、はい、そんな最終配信に合わせたのか、お投げ銭が届いております。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらもういつもの常連さん、
はい、
マジスティック12さん、
ありがとうございます。
マジスティック12さん、
はい、こちらアニメ実況の呪術ゼロ鑑賞しました。
お
アニメ実況も見ていただいて、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。本編はバトルが難しくて10巻あたりから脱落中なのですが、少しずつ追いつくつもりです。
うん、
二次祭ライブ行きたいですが、情けないことに腰を悪くしてしまって、
お
ーバースペースの椅子だと2時間座ってられないので、配信の方がありがたかったりします。
なるほどね、
うん、ファンの高齢化問題、
そういうこともなってきますよね、
はい、俺ももはやバースペースはちょっと椅子借りてますからね。
確かにそうだ、
そうだ、
そういえばそうだった。
はい、もうそんな感じでね、高齢化社会、
はい、ああ以上ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ということでね、まあそんな感じで、
はい、
投げ銭もいただいたことですし、
はい、
さあ、ということで最後の、まあ今年最後のアニメ感想を言っていきたいと思います。
はい、
はい、はい、それでは今回は松崎さんから。
はい、君はメイド様の、
うん、
最終回、12話、
うん、はい、
見たんですけど、
うん、
やっぱりあれってそのコメディーパートと、
うん、
かと思ったら急にシリアスパートが来るから、
うんうんうん、
なんかちょっと準備できない
ちょっとガードをどっちにしたらいい
か、うん、ですよね、なんか、うん、でコメディーかなと思ったら、あれこれあれシリアスの振りだったのみたいなのがあって、まあそれが結構まあ続いてったお話だったんですけど、
はい、
うん、なんかまあこれもう一番もう最後の最後のシーンの話をするんですけど、
う
ん、まあ人吉くんがその、まあ、ずっと自分が好きな、ことをやってたらなんか結構あの相手からまあなんか嫌われるというか、
うん、
とか母親もちょっと、うん、親父親とちょっと別れてしまったりとかもあったとかいうのもあって、そこはちょっと人間不信というか自己肯定がすごく低い子なんですね、
うん、はい、
だからそのユキさんへの気持ちに自分の中で、
うん、
気持ちにこれなん好きなんじゃないかと思っても、うん、なかなか伝えることが、
はい、なるほど、
まあできずっていう感じだったんですけど、
うんうん、
まあ、最終話あたりでもうそれじゃダメだっていうので、もうここぞっていう時にまあ告白というか、
うんうん、
ユキさんのこと大好きだみたいなことを言うんですね、
うん、もう
そしたらユキさんは笑顔で、まあ私も大好きですっていう、
うん
う
ん、
っていう、
うん
う
ん、
でなんとなく僕の想定としては、あやった付き合えたんだやったってなって、うん、でもユキさん側はその人の気持ちとかあんまり
そうね、
うん、ないから、うん、いやその私はその家族を作りたいっていうことあったんで、
うん、
いや家族として大好きだよ、う
ん、なんかそんなイメージだよね、
うんうん、だからそのあれはあの妹ちゃん、
はいはい、
リコちゃんとかでしたっけ名前が、あそうです、リコちゃん、
はい、
とかも大好きですし、
うん、
何々ちゃんも大好きだし、はい、何々ちゃんも大好きですよ、はい、みたいな、
はいはい、
で
俺たちよくそういうアニメ見てるからな、うん、
で、なんだ、
うん、
ってなる、
うん、
でこの日常がいつまでも続くフィンなんですけど、
はいはい、
僕の想定では、
はいはい、
いやそれはそうでしょ
う、うん、でそのシーンが終わった後に、
うん、
人吉くんが、
うん、
自分の部屋に戻って、
うん、
そのもう床に座って、
うん、
あれは、
うん、
明らかに恋愛の好きじゃなかったみたいなこと、
うんうんうん、
僕は、
うん、
明確に失恋したんだって言って、
まあ、
終わったんですよ。
お
ーと、
そうなの？
ボットエンドやん。
あのゲームだったらもう一回再生できるんですけどね。
こんな感じになるのと思って、豊志くんの捉え方もこんなんなんだとも思ったし、で、
うん、
これでもバッドエンドじゃないですか、なんとなく聞くと、
うんうんうん、
ただバッドエン ンドじゃない感じもして、うん、っていうのも、うん、ゆきさん側は普通に好きっぽいんですよ。
うんうんうん、あ、普通に
人吉くんのことを、なんかそのなんか家族になりたいんだみたいなことを言った時に、うんうん、なんかゆきさんの想像の中で、うん、子供が2人いてみたいな、その要はあったかい映像、はいはいはい、自分が今まで経験したことがあったあったかい家族の映像をどっか想像してる、うんうん、で旦那さんはちょっとひとしくんっぽい感じもする。あとそのもう一番最後のその後告白の後に、うん、そのまあいつもねそのとんかつ用のねキャベツを切ってたんですけど、そこに何かねあれは踏切のカンカンカンみたいな音がなってきて突然、うんうん、でそれとこうするようにちょっと心臓の鼓動がちょっとドクンドクンドクンちょっと速くなる、で自分の胸を抑えながらみたいな感じ、うんうんうん、だから別に
ちゃんと告白として受け取ってた、
受け取ってるのか、うん、もしくはその普通にその恋愛として好きなことはそうっぽい、
あ、自分では分かんないけどなんか胸は高鳴ってるみたいな、
うん、あるっぽいんですけど、
はいはい、
でももう家族の想像をしてて、で、まあ、家族として好きだみたいなことを言いつつも、うん、旦那さんのポジションはなんとなくゆきさんの中で
人吉くんの成長した後っぽい、なんか音、うん、人吉くんのお父さんっぽいなんかビジュアルでもあったんで、
はいはいはい、
だからどうやら両思いっぽいんですけど、
うん、
ただその人吉くんのこの生まれその育ってきた環境のその自己肯定感の低さ、
うんうんうん、
だから自分は告白したけど石さん側はもういつもの笑顔で、うん、私も大好きですよみたいな感じで言われたから、
うん、
これは恋愛の好きじゃないんだってなんか空気を読んで気づいてしまう、う
ん
う
ん、それ8話ぐらいでやるもんじゃん
本当に最終話
で、いや俺ねだから俺まずだからエンディングテーマがそこからそこで流れて、
あ、特殊エンディング的な、
いや普通のエンディング、
普通の
エンディング
ほう
が流れて、うん、C パートあるんだと思ったら、
うんうんうん、
この後はってもうあの次のあのアニメ宣伝始まったから、
うん、
あ、終わったと思って、
2期制作決定みたいなのもなく
終わり、
おいプニグでももうちょっとちゃんとして
プニグでもっていう
終わったと思ってこれでも2期考えてないわけないなっていう終わり方でもあるし、
ちょっともやっとする感じの終わり方ですもんね。
だからまあ原作ではねもちろんその後も続いてるんでしょうからっていうのもあるんだろうけど、
これ調べてなかっただけで普通に2クール目始まったら、
ああ
調べてないだけで
確かに確かに年明けから
そのよくあるさ、そのエンディング終わりました、シーパートもなかったけれども今までありがとうみたいな、そう1枚イラスト
エンドカード
エンドカードみたいな、
なしなしなし、もうあの次の時間帯のアニメの宣伝が始まって次この枠で始まるあのメダリストの審判が、
もうそれもやってる
から、はい、そっか、あの枠メダリストや、はい、そうか、
はあ、
終わったーと思って、
あ、ワンピース見たら時間帯動くよ今度日朝に、
はいはいはい、
ワンピースとは逆に朝にとかじゃないですよね、
もうあのモテ遊ばれたというか俺の気持ちがマジで手のひらの上で転がされてるかのように、
ちょっと最終回見てなかったけど楽しみだなそれ
だからの多分配信で見るっていう感じになる
んで、そうですね、だから結構遅れて見る、
うん、だからエンディングテーマ終わって、
うん、
そこでもう配信終わるんで、
確かに
終わったって思うと思います
次はこれを見る
が
別のアニメが
のサムネが出てきます、
は
い、マジか、プニルだけ最終回見たんですけど、
うん、
プニルも急ハンドルやったんですけど、
うん、
でも一応2期制作決定みたいな、
あ、そうだね、告知も出てますもんね、
そうそうそうそう、マジで意味分かんなかったんですよ、いつものドタバタ会やと思ったら急にプニルが旅に出るってどっか行くんですよ
それもそれで困るなこっち
それ俺たちの戦いはこれからだみたいな感じで坂登っていくみたいな、
なんかあって旅に出るの、
可愛いって思われる修行をした
知らんそこそこ思ってるわそっちはもう修行でどうにかなるかそんな
あ、でもね、でもね、その前のね、あの11話とかでも、
うん、
兄さんがね、何かその人の気持ちとかをなんかやるにあたってね、なんかね、うん、もう涙腺が壊れてしまったシーンがあって、うん、そっからもう何を見ても、うん、めっちゃ泣くようになっちゃって、うん、なんかね、マジ木に、うん、枯れ葉がついてて、はいはい、それがひらって取れるだけで、うん、ダバダバダバダバって。
それはね、ちょっと情緒が
相当やん。しかもなんかね、よく聞く涙の効果音じゃなくて、うん、なんかで普通なんかダバーみたいな、
はいはいはい、
なんか聞いたことないようなその水の効果音が流れてて、
それ興味あん
だ。滝みたいな。
みたいな。
ザーっていう。
なんかドドドみたいな。なんかね、もっとね、なんかね、とどまってる感じのコッポンコッポンみたいな。聞いたことない感じの涙の。
ユンボダンプが出しそうな。
お腹とお腹をつけてね。
気持ちよしでした。いやー、本当にこれは面白かったですね、君はメイド様。
でもスパッと切ったね。
ね。
だからまあ、だからアニメ制作側のに、まだもしかしたら決まってないにしろ、やるんだっていう気持ちの表れなのかもしれないんですけど、まあ、気になる終わり方でしたね。
でまあ、ぶつ切りエンドで終わって続編やんなかった彼氏彼女の事情みたいなこともある、
ね、ありますから。過去にそういう例もありますけど、
いやでもちょっとそれは見よう、ちょっと最終回、うん、
でまあもしかしたらその原作にもつながる、
あーなるほどね
っていう感じ、
あーなるほどね
もあるでしょうし、
なるほど、
うんうんうん、っていうのはあって、まあ気になる終わり方だったんで、ちょっと、
うん、
その前のドタバタも含めて、
うんうんうん、
ぜひ皆さん見てください。
やっぱでもドタバタはしてたのね、
はい、
ちょっと最終回
よかったよ。
ガチャガチャ回すときに、うん、めっちゃもう人殺しするような殺気がめちゃめちゃ上がるシーンとかもすごくよかった。
ガチャガチャで、
はい、ガチャガチャです。ガチャガチャで全然出なくて、そこでめっちゃ泣いてた。
泣くな、情緒大丈夫かな。
そこで通りすがりの男性から、こういう時は本当これが出なければお前を殺すという気持ちで回すんだ、
そんなのって
。そいつがよくないな。
まあ、それが実はお父さんだったんです
よ、人
吉君のみたいなのがあったんですけど、みたいなことがあったりとか、
うん、
だからそういうのもあるんで、
うん、
決してシリアス一辺倒ではないです
が、なるほどなるほど、
殺し屋にそんなアドバイスしちゃダメです
ね。本気にしちゃいますよ。
めっちゃ目のハイライト消えてました。
ガチャガチャの前で、
はい、
なるほどね、
はい、
ちょっとこれはちょっと見ますわ。
そうですね、
うん、最終回、
はい
はい、じゃあ次俺ですね、
はいはい、
ね、これ見てました、村井の恋っていう、
村井の恋、はいはいはい、
俺見て
るね。俺まあサブスクがディズニープラス
でやってて、そうですね、
で俺も入ってないんで、
はい、
で録画で貯めてたんですよ、
はいはいはいはい、はい、
で結構だからそれでちょっと溜まっちゃってて、うん、録画でしか見れないから、
はいはい、僕も漫画の方読んでたんで、
うん、
なんですけど、
これがねちょっと溜まってたのを見てるんですけど面白くて、
う
ん、でまあ簡単に言うと女教師と女教師と男子生徒の恋愛ものなんですが、
はい、
でまあその高校教師の田中先生、女性ですね、24歳がもう生徒呼び出すとこから始まるんですよ、
うん、
でその呼び出された生徒は、まあ、成績優秀だけど黒髪ロン毛なんですね、
う
ん、でちょっとなんかおかしい男子高校生、
うん、
村井くん17歳なんですけど、
うん、
だから進路希望の用紙にもう第一希望、
うん、
田中先生と結婚したいと、
あら
で第二希望以下なしって書いてるんです、
うん、ほうほう、
でまあそれで呼び出されてるんですけど、
うん、
でまあこういろいろこう話しててももう拉致が開かないから、
うん、
田中先生もいや私はもう男の黒髪ロン毛ってもう恋愛対象外なのと、
うん、
だからまあこれは遠回しではあるけれども脳を突きつけたわけです
よね、はいはい、
そしたら何を思ったか村井君はアドバイスありがとうございますって言って、
うん、
翌日髪を短く切ってなおかつ金髪にして投稿するわけですよ。黒髪ロン毛の逆ですよね、
うん、1個ずつやればいいの
ところが、うん、その髪型にしてきたら、はい、田中先生の様子がおかしいんですよ、
うん、
でこれは何かっていうと実は田中先生は、まあ、これ内緒にしてるんですけども乙女ゲーム好きで、
うん、
乙女芸好き で、
うん、
で戦国恋絵巻という、それの人とせというキャラが推しなんですけれども、
はい、
そのキャラにそっくりになっちゃったんですよ、はい、
推しに
金髪で短めでちょっと顔立ちも似てると、
うんうん、
で、だからもう、村井君はそんなことはもう全然分からずにその髪型にしたんですけれども、お
お、まあ、髪切ったらめっちゃかっこよかった
の、へえ、
結構生徒とかもちょっと色めき出すみたいな感じやって、でまあとはいえ村田中先生も村井に対して特に好意は持ってないし、うん、もう目が二次元萌えなんですよ、
はいはい、
田中先生は、うん、でそもそもまた教師と生徒だと、
うん、
で逆にちょっと最初 そっくりなことにムカついたりもしてて、で私は絶対好きにはならないとは言うんだけれども、うん、その村井のちょっとしたセリフとか、
はい、
その態度とかで、うん、心はグラングラン揺れてるんですよ、人とせ君に言われたみたいになっちゃって、
はいはい、
でその最初村井君はそのゲームのこと知らなかったんですけど、ちょっとうっかり人とせという名前をポロッと言ってしまって、
うん、
村井君は人とせってなんだみたいな感じになったりするんで、でまあそういう冒頭なんですけど、でこれね、この田中先生がいいのはね、やっぱり CV が氷川さん、
はい、
氷川陽子さんなんで、もうリアクション一つ取ってもそれはそれは氷川陽子なんですよ、やっぱりこうシャウトに定評があるというか、それがまずちょっとそのグラングラン揺れるその田中先生の氷川さん感が面白いのと、あとちょあとね、その1話で言うとね、その田中先生はちょっといろいろ会話してて、村井君とで帰ろうとしたところに村井君ちょっと腕を掴まれるんですよ、ちょっと帰らせたくないみたいな感じで、
はいはい、
したらちょっとそこで小田和正さん のラブストーリーは突然に的な風の、
はい、
風の、はい、ただ似てるよな俺ちょっとだってこれ本当かな本物かなと思って
テクテルのところをちょっと半音下げるみたいな
エンドクレジット結構調べたぐらい
テクテンみたいな
これがね、前は必ず1話、1回はかかるっていう感じで、そこがまあちょっとお約束になってい
いエンド、
でまあちょっといろいろ話進むと、で村井のクラスメートに双子の女子がいるんですよ、
はい、
でこれは両方ともオタクで、一人はもう神絵師、イラストがすごいと、で一人はコスプレ制作がすごい、でイメチェンした後の村井くんが人とせに似てることに気づいて、まあゲームのことを教えて、でそれでまあ村井くんも人とせのことをなんとなく把握するんですね、で村井くんはなんか人とせをこうライバルとして研究するみたいな、自分の好きな人が好きなわけですから、ちょっとそういうモードになってて、でまたちょっと話進んでましてですね、今度田中先生がですね即売会に行くんですよ、人と専門会に、で、あれはねちょっと大阪、舞台大阪なのかな、大阪インテックスの会
館、あ、そうですね、関西ですね、
なんですけれども、でまあそのゲームのことをその双子から教えてもらったっていうのの、まあお礼みたいな感じで、村井くんがその双子のブースで人とせコスをして売り越してって頼まれた、
はいはい、
うん、でまあ、田中先生も参加してるじゃないですか、
うん、
まあ、変装してはいるんですけれども、
はい、
でなんか会場行ったらそのもうすでに村井くんその人とせコスすげえ完璧な人とせコスで売り越してるブースがあるっていうのはもう噂があって
る、まあそうでしょうね、
女性の中で、
はい、
でじゃあちょっと見に行こうかと、
うん、
でも私はその村井の人とせ感でだいぶレベル高いの見てるから、
あ、
そうそう私はなびかないぞみたいな感じで行くんですけ ど、
うん、
もう人とせくんなんですよそれが、
はいはい、
でもうでも完璧なコスプレしてるから、
うん、
初めてまだそれを見たのでカー見たくなって、
うん、
うわすごいみたいになって、でしたら今度、村井くんは村井くんで、田中先生に気づいて、
うん、
まあこう近づいてきてよくわかんないけど握手求めるのかな、膝ついて、
うん
うん、でしたらその要は田中先生は村井くんが人とせを知ってたことで、
うん、
お前そうか、私をずっとからかってたんだと、
あ、なるほど、ね、
人とせに私がそれを好きで人とせくんを好きだってのを知ってて
寄せてきて
、うんうん、で好きだなんだ言ってからかってんだと、
は
あ
は
あ、大人をからかって楽しかったかみたいな大いなる誤解を持って激怒すると、
うんうん、
でまあそういうことになって、田中先生はもうどっか行っちゃうし、
うん、
で村井くんは村井くんでもう落ち込むわけですよ、
はあ、
でそしたらその後にそのまあ村井くんにはまあその双子が、
うん、
で田中先生の方にはちょっとまあ偶然会ったその村井の悪友2人がいるんですよ、うん、男子生徒、
うん、はい、
でその2人に出会ったことでなんかそのお互いがお互いいい背中の押され方をするんですよね、
うん、
双子はちょっとこのいやその今落ち込んでるのは解釈違いですと、うん、人とせなら行きますよみたいなことを言ったりするし、はいはい、でその男友達の桐山平井ってのはもう田中先生のその村井くんが田中先生のことを好きなのは知ってるんで、うん、で好きな先生が好きな人は、まあ、先生とは言わなかったかな変装してたから、うんうん、好きな人がいるのは仕方ないと、うん、でも村井は村井で見てあげてみたいなことを言って、うん、で先生もおおと深さ感あふれるおおで、はい、でまあいろいろこう会って2人また会って話をするんですけども、まあ、その辺のね会話とかも良くてね、うんうん、だから田中先生はその村井君の告白を結構なめた感じで扱ってたことをまず謝って、はあはあ、でも私たちは教師と生徒だし、うん、で自分が好きなのはあくまで人とせくんである、だからあなたの気持ちは嬉しいけど今は耐えられないと、はあはい、でも村井君はそれでもずっとあなたを好きでいますと、うん、いつか必ずその人とせルートから村井ルートへ分岐させてみせますみたいなことを言って、思わず田中先生もとうとうでまあその田中先生もじゃあ今私にできるのはこれくらいですって、もう別に友達から始めようとかも何もなしに握手をすると、うん、で村井君も握り返して、でなんかその手をギュッと握った感触で2人照れてちょっと目をそらす、うん、とうとういやでもねこれを本当思ってた、なんか1話見てちょっと止まってたんですよ、はいはい、で1話見てあこれ面白いなと思ってちょっと溜め込んじゃってから、うん、まあ3話ぐらいまでバーって見たら、いやこれ想像してたよりまた面白いなと思ってですね、これはちょっともし見てない人がいたらちょっとおすすめかなと。
ディズニープラスのやつ大体ちょっと遅れてネットフリ来たりとか、
あそうそうそう、ね、うん、
だからまあネットフリ入ってる、あじゃあディズニープラス入ってる人はね全然見れると思うんですけれども、うん、いやこれはねちょっと本当思ってたよりも面白かったっすね、うん、それ以降ちょっと田中先生もねその村井君に対する意識がやっぱちょっと変わってきてる、
う
ん、
まあまあそうでしょうね、
なんか夏休み中にその夏祭りがある、
はい、
で普通だったら人とせのことをまずそう妄想すると思うんですけども、うん、なんかあいつは夏祭り行くのかなって村井君のことをちょっと想像したりして、
うん、
でまあでもあいつはなんか家で2学期の、まあ、優等生ですからね、2学期のなんかその復習とかしてて予習とかしててなんか行かなさそうだなみたいな中で浴衣姿の村井君を想像してしまって、うん、なんかやばいみたいな感じになるところとか非常にね村井の恋面白かったですね、はい、まだ最終回までちょっと見てないんですけど、うんうん、
ドラマもやってんですか。
あそうみたいですね、はい、なんか調べたら実写ドラマがまあ先にあって、はいはい、いやでこれねまたねキャラの紹介とかは、うん、まずウィキペディア見たらウィキペディアほとんどキャラの解説ないんですよ、うん、割と珍しいじゃないですか、うん、で公式ホームページは、まあ、あるんですけれども、まあ、やっぱちょっとキャラが限られてるんですよ、
うん、
実写ページ飛んだら、うん、実写ページの方がキャラ紹介しっかりしてますこれはちょっとねやっぱ公式サイトアニメの公式サイトもちょっと
これからね、頑張ってい
くこれからってもう最終回になって
ますまあでもテンションまあ高い
高いね、
なるほど、うん、たまになんか全然動かねえなみたいなところもあるし、なんかね
作画はどっちかっていうとこう割とそんなに動かさずみたい
な、そうなんか不思議、うん、何このアニメってなんかなる感じ、
う
ん、
全く動かないわけじゃない
じゃないですけど、
そこまでその動きに気合、うん、気合というとあれですけど、う
ん、なるほどね、
注いでない感じ、ただ間とかはすごい、
ね、そうですね、
会話とかギャグとかツッコミの間とかはすごい面白いんでね、
なるほど、
ちょっとこれは村井の恋はもしかしたら見逃してた方も多いのではないかと思うので、
うん、そうですね、
はい、はい、ちょっとここに来ておすすめでした、うん、村井の恋、
はい、
はい、さあじゃあ最後ドイチューさん、
株式会社マジルミエ、
おお、
意外と喋ってなかったっ
そうね
感じですよね、
うん、感想としてはもしかしたらまだ喋ってない、
もう意外と喋ってなかっただらけですそんなん言ったら
割合で言ったら
もう毎週のようにそれ言ってる気がするもんな
そうだわ
そうだよ、だってもうフルでみんな毎回違うの言ったとしても、うん、36作品ぐらいでしょ46、
それは無理だわ、見てないのまだ
そうでしょ
でもマジのエアでは結構ちょっと溜まってたのを回ってみたりもしたんですけど、うん、まあ、就職活動、まあ、魔法少女が当たり前の世界観で、うん、もう企業が普通に魔法少女として、
うん、
あの、まあ、怪異を倒すっていう世界で、うん、新卒の、何の取り柄もない主人公の女の子がそこの会社に入って魔法少女になることになったみたいな、うん、すごくまあ弱小企業なんですね、その株式会社マジルミエっていうのは。魔法少女も一人だけで、社長とエンジニアと秘書みたいな人がいるだけの会社なんですけど、まあそこに入って主人公も何も取り柄がなく就職活動も落ちまくっていたのに、その記憶力がすごい、で努力も惜しまない真面目な子っていう才能がどんどんどんどん、まあ、評価されていくみたいな話なんですけど、やっぱそれのなんかね、このなんていうんですか、弱小少数精鋭のクソ有能たちって、
うん、はいはいはい、
みんな大好きでしょこういうの
そうですね、
普段変ななんか無口なメガネの子がいたと思ったら、うん、急に武器開発めちゃできるプログラマーやったとかなんかもうこういうの見ててもう気持ちいいわーって、うん、なんかジャンプだなってやっぱりすっごく思って
ますね、う
ん、なんかみんなで力合わせて、
うん、
とんでもない、だから大企業のやつらも手に負えへんのを、うん、この弱小企業のマジルミエが解決していくみたいな様が見てて本当に心地いいっていう、すごいいいアニメだなと思ったんですけど、で、まあ、越谷さんっていう先輩魔法少女、
はい、
まあ、ちょっとヤンキーみたいな、
はいはいはい、
金髪の、
ね、金髪のいつもジャージ着て、
うん、
一人称アーシー、
はい、ヤンキー
なんですけど、まあまあ、そこも悪いけど、まあ、魔法少女の力としてはすごくて、
うん、
でもうやってることも全部ぶっ飛んでて、こんなもんはなバーンドーンってやってもらえばいいんだよって言って解決するようなタイプの人、
うん、天才だからこう、
そうなんです、
説明が下手っていうね、はい、
説明書は何も読んだもんねえよみたいな、だからすごいいいバディでもあるんですよ、
はいはい、
その主人公のかなち、かなちゃんと、
うん、
かなちゃんはだからもう熟読してるから説明書、うん、何冊目の何十何ページの5行目あたりに書いてありましたみたいなことを言うから、なんかいいバディでやってるんですけど、その越谷さんが11話ぐらいで、そのかなちがその別の会社から出向に来た子に、うん、の教育係に任命されるんですけど、で教育係はすごく真面目な野心のある子で、うん、でその子がね、なんか、あかねちゃんっていう子なんですけど、あかねちゃんはそのもうなんとか出世したいと、
うん、
あのだからこの出向先で頑張って評価を上げて魔法少女として頑張らないとみたいな、うん、だからちょっとやる気が空回っちゃうっていうタイプの子で、でその、かなちとあかねちゃんがバディを組んで、越谷さんは一人で、まあ、半分ずつそのマンションが会議に、やられてるから、うん、じゃあこっち側を私が見、足が見るからっつって、かなちとあかねチームやってたのやみたいな感じで二人で行ってたら、あかねちゃんがあのちょっと離れていってしまって、でも、うん、かなちは一緒にいましょうって言うんですけど、大丈夫ですって、んじゃあまあ大丈夫かなみたいな、一人で行かしてしまったらやっぱりちょっと大ピンチに陥ってしまった時に、
うん、
その越谷さんにそのあかねちゃんが大丈夫って言ったことを私ちょっと信用して単独行動させてしまったんですよって言ったら、あのそいつにとって何が大丈夫か大丈夫じゃないか目かっぴらいて見極めるっていうのが教えるっていう仕事だよってかなちの大丈夫とあかねちの大丈夫は違うから、
うん、
ちゃんとものすごい真面目なこと言う、でその後にでもかなちには判断力も対応力もあるからこのくらいの問題なら対応できる大丈夫だっていう最高の上司やん。
バーとかガーとか言ってるから、
ちゃんと理論づけて、うんうん、教育とはこうあるべきだよっていうのを叱った後に、うん、でもお前ならできるよって背中を押してあげるって、うん、俺この会社最高やな
就職したくな
った、はい、こんないい環境あるって、
うん、
すごくこうね、なんかいい、もう全員いいなって思う、
うんうんうん、
やっぱ作品で、いやめちゃめちゃ面白いですね、うん、さすがやっぱジャンププラスってちょっと異常です
ね、強いね今、
うん、なんか魔法少女モンかと思ってもやっぱがっ つりやってることジャンプやなって感じ、うん、あほんまに友情努力勝利やってるよなっていうのがあって、うんうんうん、あと10話で幼女出てくるんですよ
ちょっとあの声潜めて言うと本当にヤバいこと言ってるみたいな
魔法少女って言ったらね、なんか幼女出て
きます、うん、幼女出てきます、うん、それがあの、まあ、メカニックの銀次さんっていう、
はい、けど
あはいはい、
魔道具を作る天才小学生、
もう白衣がもう、はい、あの裾引きずってるみたいな、
そうそう、うん、もうバカ田大学の引き方ですオーバーサイズを、
はいはい、
この子がちょっとこのニコヤマくんのこと好きっぽい描写がちょっとちらっと見えるところとかね、
なるほど、あそっか、その、 あの開発者同士みたいな、
なんかねちょっと、うん、なんか頬を染めるシーンみたいなのが出てきたり、
なんか裏方そのエンジニアの方のなんかってありますよね、うん、表舞台に立つ人たちよりはっていう、
ニコヤマさんはもうすごい芸人さんのことは尊敬してますから、
うん、
って言ったら芸人さんも花って呼んでいいんですけどねみたいな感じで、いやいやそんな尊敬しますから言えませんよみたいな、うん、ニコヤマくんの回もすごい良かった、この子もなんか本当に一人でずっとその魔法人開発みたいな、
うんうん、
プログラムオタクみたいな人だったんですけど、うん、スカウトされて入ったみたいな、だから人と話せないみたいな子なんですけど、でもこいつが覚醒してすごい窮地を救うみたいなのが結構あったりとか、ほんとみんながなんかかっこいいんですよ。
そっか、結構たまっちゃってたけど、これちょっと消化しないとな、
は
い、
結構やっぱ一気に見ても気持ちいいかもしれないですね、うん、なんかそのみんなの成長がどんどんどんどん分かってくるんで、いやいい作品ですね、
社長のインパクトもすごいしね、
社長は活躍しますか、
社長はねあの実は昔すごかったらしい、
あーそういうのねそういうのか、
だからその今アスト株式会社っていうそのまあ多分今魔法少女業界ナンバーワンのその社長、若社長みたいなんですけど、どうやら過去に一緒にちょっとやってたんじゃないかみたいな、
そういうのもオタク好きね、
そうどうして社長はあんな弱小企業の社長のことを敵視しているのかしらみたいな感じがちょっとあったりとかして、
はいはいはいはい、
そういうのもねなんかいいですよ、本当オタクの好きな要素いっぱい入ってると思う、ぜひぜひちょっとまだの方は一気に見るともいいと思います、まだちょっと最終回まだ見れてないですけど、はい、
かなちゃんさ、魔法少女の格好とこのリクルートスーツの登場の割合どんな感じ、うん、
でもねリクルート姿は毎回絶対あるはず、
なるほど、
はい、
オッケー、ちょっとその確認だ
あと会社によってあの魔法少女の衣装は違います、
あ、はい、はいはいはい、なるほどね、はい、了解しました、
はい、
はい、ということで、まあ、今年はこんな感じで、
はい、
まあ来年も1週くらいはもしかしたらね、最終回の話とか
あるかもしれない、
したいなとは思ってるので、
はい、
はい、ということでこんな感じで、A パートは終わるんですが、 B パートはその、来期のちょっとお話をまだ今年してなかったので、
はい、
2025年冬アニメの期待作をそれぞれ発表していきたいと思いますんで、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。2025年冬アニメ期待作を語ろう。
はーい。
まあ毎回ね恒例ですけれども、
うん、
今回はもう年末の一番最後の配信での、
はい、
期待作を語ろうということで、
はい、
まあ、まだ始まってないですよね、まだ年内ですから、
まあだと思います、
さすがにそうですよね、
さすがに
さすがに年末は特番とかやってると思いますよ、ね、
そうですで1週目とかも今はいきなり1話始まんなかったりするもん、
ね、新年は特にそうですよ ね、
でもなんかは簡単24時からみたいな開始みたいな、なんか俺見た気がしたな
早いな、
でも3日4日はもうやってますからね、
多分
も
うやってると思います、
はい、ということでじゃあいろいろ個人的な期待作を発表していきましょう、
はい、
じゃあまた松崎さんから、
はい、まあ、名前知ってて、うん、漫画読んでなかったやつシリーズなんですけど、
はいはいはい、
ハニーレモンソーダ、
ああ、はいはいはい、
これ今もう少女漫画といえばみたいな感じらしいんですよね、
なるほどね、
だからまあその そのね、結構その恋愛ものをやるにあたってなんかいろんな要素がね、
うん、
あの加わったりとか、その魔法少女が加わったりとか、世界を救うみたいなのがなんか加わって、うん、転生するみたいなのが加わったりとか、
うんうん、
ある中でもう純粋な少女漫画、
さすがリボンだな。
そうリボンか。
しいんですよね。その、中学時代石と呼ばれていた石森羽化、
うん、
いいのかな、は自分を変えるため自由な校風の高校に入学した。同じクラスで隣の席になったのはレモン色の顔髪をしたクールで自由奔放なレモンソーダ男子の三浦くん。
ちょっと待ってね、レモンソーダ男子
っていう風にまあ言われてたんでしょうね。
俺の時代は醤油顔ソース顔で男子と言ってた。
いつの話
それが今ではもうレモンソーダ男子というのが
まあ肉食系とか草食系とかもいますけども、ね、うん、で、そんなまあいわゆるちょっと、なんでしょうね、そのまあ、カーストの上の方っぽい男の子と、
うん、
下の方っぽい女の子の、
なるほどね、
まあ、ちょっと恋愛っていうことなのかな、
はいはい
はい、おそらく、うんうんうん、全然その内容わからないのであれなんですけど、
はい、
まあもう鉄板ですよ少女漫画の。
間違いないそんなの。
だからその王道のドストレートがやっぱり人気あるっていうのがやっぱりすごいし、
うん、そうね、やっぱりね、女子はみんな王子様に憧れてるんだよ。、うん、
自分をね、自分、うん、今までずっと冴えなかった自分を見てくれる、そうそ
う、やっぱりみんなシンデレラストーリーが大好きなんですよね、
うん、
や
っ
ぱ、
うん、っていうのはね、まあ本当まあ多分満を持しての、
うん、
アニメ化だと思うんで、ね、まあこれを機会にっていう感じですかね。
あ、いいですね。
でもこの辺ね、やっぱもう本当ド直球の少女漫画のアニメ、うん、アニメ化なると、
うん、
なんやかんや言って見てしたら、もうもう本当に面白いからね。
いやそうですよ。
そうなんですよ。
あんまりやっぱ我々もそこまで触れてない文化じゃないですか、
うん、少女漫画、やっぱり少女漫画ってどうしても、うん
うん、いやこれはちょっとそう
ですね、いいですね、
うん、
そうなんだよな、楽しみにしてますね、う
ん、青春ど真ん中な感じするな、
うん、うん、
あと我々だいぶ中身乙女やったりもあります
そうそうそうそうそうやっぱり君に届けとか好き、
いやーもうそりゃそうですよそりゃそうですよ
とかだから、うん、まあしょうがないですよね、うん、まあ楽しみに
はい
してます。はい、
了解です。じゃあ次俺いきますね、
はい、
俺ね、あのこれタイトル長いよ、
はい、
ギルドの受付嬢ですが残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います。
俺絶対言うと思ってますこれ三平さんやんって思ったもん、うん、
これはやっぱりもうあのみんな大好きギルド受付嬢が主役というの で、
ね、みんなが大好きですよね、うん、ギルド
の受付嬢。でもね、やっぱ面白そうなの、あの設定というかあらすじ、はい、やっぱ面白そうで、うん、その冒険者ギルドの受付に就職した女の子のアリナというのがいると、
はい、
でなんかやっぱ理想の職業らしいんですね、
うん、
まあ安全だし、
はい、
あと安定してると、
うんうんうん、
でそういう理想の職業かと思ってたら結構これが過酷な労働環境 で、
うん、
で毎日が残業だと。やっぱり冒険者が多いですから、
うん
うん、
まあ、で確かにいろんなね、あの冒険者ギルド出てるアニメ見るとやっぱりその酒場で喧嘩が起こったりとか、
うん、たりとか、
うん、
はいはいはい、
なんかいろんなトラブルは起こってるイメージはあります、ね、
はい、でもう残業になるのが嫌だと、
うん、
もう本来はそのもう週5で働いて休日はゆっくり過ごすみたいな、う
ん、だ
そういうその生活ライフを思い描いてたから、
うん、
俺なぜ残業が起こるのだと、
うん、
それはやっぱりあのダンジョンに冒険者が手こずってるからだと、だったらダンジョンを私が攻略すれば残業がなくせるっていう、
うん、
そういう結論に達して、
うん、
でその冒険者でこれ一応副業禁止らしいんですね、ギルト、ギルトのその
公務員
公務員なのね、やっぱりでその名前を隠して処刑人という名前を名乗ってダンジョンを攻略っていう、
うん、
でただこれはもう絶対にバレたら安定の職業を失うから隠さなくてはみたいな話らしくて、
うん、
これはでもその社畜プラスそのファンタジー世界というか冒険、
うん、
世界、
はいはい、
ダンジョン攻略ものっていうのは、
うん、
ちょっとありそうでなかった、
うん、確かに。
しかもそのギルド受付嬢主役っていうのはちょっと、
うん、そうですね、
うん、PV 見たんですけれども、
はい、
あの 私の平穏のために死ねーって絶叫してました。
いいな
でもちょっとね公式サイト見たらいろいろギミック凝ってて面白かったんですよ、うん、公式サイトねいろいろ調べたいから飛んだら、うん、なんか全然見れないんですよ。で営業終了って出てて、はい、で本日の営業は終了しましたみたいなちょっとポップみたいに出てるんですよ、
はい、
で一応それ閉じれるから閉じたら、うん、残業回避と残業中ってのがあって、
はい、
で残業回避するとサイト見れないですけども、うん、残業中って選ぶとサイトが見られるっていう。
あなたは18歳以上ですかみたいな。
そうそうそうそう。であとねこれ今ちょうどやってるんですけど、はい、受付嬢の定時が18時だと、
うん、
でその本当のリアルの時間で月曜日から金曜日までの16時から18時までの間にそのサイトにある退勤ボタンをその毎日押せば週末に特別なご褒美がもらえるかも、はい、なんか多分今
面白い、
はい、月曜からちょっと毎日見てると、うん、まあ、何かこうプレゼント的なプレゼントというか、
はいはい、
画像とかなのかな、なんか壁紙とか、
そう、
うん、そういうのがなんかもらえるらしいんでね、ちょっとそういうのも遊び心あって、
うん、
制作サイドがちょっとそういうね、
そういうノリノリな制作人がいる
の
が、
うん、
いいですね、
はい、
うん、
なのでねちょっとこれは楽しみだなと思って期待してます、
うん、
はい、さあじゃあドイチューさん、
花は咲く修羅のごとく、
うん、
これは響けユーフォニアムの武田彩乃先生の原作の、はいはいはい、どうやら人気のラノベらしいんですけど、うん、朗読が大好きな女の子が放送部に入って、うん、N コンを目指す話、
また離島ですよね、
はい、
場所が
もうそりゃあの人がよく青春部活なんてもうバチバチだったり才能だったりどんな
はいはいはい、はい、
ワコードたちの葛藤がいろいろ見れるんだろうということで、うん、これはちょっと期待してます。だからN コンって多分ね、そのちょっと調べた放送、まあ、NHK 全国高校放送コンテスト、
なんか、はい、ありますね。
ラジオ部門とかってなんかテレビ部門とか、うん、なんかそう
ありますあります、なんか、
うん、なんか部門がいろいろあるから、で PV 僕もちょっと見たんですけど、なんか朗読だけっていう話でもないのかなみたいな、なんか俺は映像やりたいよみたいな、なんかいろんな人がいそうで、まあいっぱいいて最高でしょどうせ、
うん、いやこれはでもちょっとチェックしてましたね、
ちょっとやっぱ武田彩乃感分が足りなかったんでね、
うん、久しく、
はい、
久しく
シュークリーム分
毎回、うん、でもちょっとこれは興味ありますよね、うん、
ちょっとね期待してます、ね、
タイトルもまたいいっすよ ね、
いい
す
ね、
花は咲く修羅のごとく、
うん、
だから結構放送部をテーマにした漫画って、
うんうん、
にあるんですけど、うんうんうん、やっぱアニメ化になるってやっぱり相当だろうし、うん、う
ね、朗読の時の読み方の声と、うん、多分普段の声は変えなきゃ
し、だからそのハードルの高さあるだろうし、
これは大変だろうな、
うん、
だから朗読だから結構その PV 見たら、はい、多分いろんなそのまあある作品の既存の作品の朗読とかもちょっとするのかなっていうような文学作品とか、
うん、
なんかそういうのもあるからちょっとその辺も楽しみですね、
うん、あ、これは期待してます、
はい、
はい、
じゃあもう一巡いきましょうか、
はい、
はい、
悪役令嬢転生おじさん、
あ
君は本当悪役令嬢が好きだ
な、いやね、このね原作の方の漫画僕好きなんですよ、
この人のねこの漫画すげえ人気ですもんね、
うん、
はい、
これ神山さんっていうのかな確か、うん、はね、まあ悪役令嬢に転生するんですけど、
うん、
おっさんなんですよね、
はいはい、
いや生前というか前世が、うん、普通にその張り上がった頭の、
うん、PV でめっちゃ笑ってもたもん面白かった、
つい眼鏡かけた、
そうね、
うん、これがこれに転生するんだ、
なんかちょっと小言言った人がするんですよ、はい、だから悪役令嬢もうやりきってやるみたいな感じ、
そうそう、だからなんか悪役令嬢として全うしようとする、うん、なんか頑張るんですけど、
うん、
やっぱりそのおじさんってまあいいおじさんというか、
うん、
だったんで結構ちゃんとしてるんですよね、
うん、
言ってることとか、
うん、
で、だんだん疲 れていくっていう、
ちゃんと王道ワクワクレジョンものと
ではあるんですけど、
ちょっとおじさんに夢を与える作品
ね。おじさん中身おじさんでもいいんだっていう気持ち、
だって俺より年上だもんおじさん52歳の真面目な子を
PV 見てて、あ、そういうものって思ったのが、うん、その奥さんと娘さんかなんかがテレビ画面見て、これ絶対お父さんだよって言ってるんですよね。
へえ、それはなんかそのアニメを見て、
アニメなのかそのゲームをプレイしてるのか、これお父さんだよねこの言動みたいなのをなんかやってて PV で、あ、そういうシステムみたいな感じに思ったんです、うんうんうん、
あ、じゃあちょっとそういう二元中継的なあれもあるのかね、
なのかなと。
だから中身おじさんなのにイケメンに好かれてしまうっていう
絶対おもろいやん
ああ、
その面白さもありますし、うん、
それをちょっと娘がプレイしてるって考えるとちょっとそれもなんか
まあ、当然その本来の乙女ゲームのヒロインの女の子にも好かれるしっていう、おじさんでも見た目よければみんなに好かれるっていう、うん、その夢を与えてくれる
ああだからあれですな、老害にはなるなっていうメッセージがちょっと込められてるような気しますね。
でも井上和彦ですよこれ
いいの使うな、
かっこいいじゃない
井上さんこんなハゲたキャラやったことない
いやでも井上和彦はだってもう人間以外も全然やってますから、
まあまあね、
にゃんこ先生言われてますから
ね。そうそう、
人間ならもう普通の範囲なん
だ余裕でしょ
いやこれはちょっとノーマークでした。いや
これ面白そうっす。
いや面白いんでね、ぜひ。
ああ、とんだ林さんいい人そう。
とんだ林さんって名前もすごいですよね。
とんだ林健三郎って漢字多いな。6文字で構成されてるよ。
はい
はい、了解しました。じゃあ次俺ですね、はい、ね、ソライロユーティリティ、
うん、
これはですね、まあ、オリジナルの、うん、でゴルフアニメですけど、うん、で、まあ、ざっとあらすじを紹介しますと、まあ、このままじゃただの村人 A で卒業しちゃうと、まあ、要は普通のなんか あんまり楽しくない高校生活だったかもみたいな感じで、悩んでる女の子が、まあ、その得意なこともやりたいこともないと、うん、それが、まあ、まあ、青葉みなみちゃんという子がですね、偶然近所のゴルフ場にたどり着いて、でバイトの、まあ、茜遥という女の子に声をかけられて、のこのユーティリティっていうのがゴルフクラブの名前なんですね、
うんうん、
でそれを、まあ、まあ、ゴルフやろうみたいになって、まあ、自分が主人公になれる瞬間を求めて、スーパー初心者南は今日もクラブを振り続けるみたいな感じのイントロダクションが公式サイトにあったんですけれども、うん、これね、そもそもね、2021年にあの15分の短編アニメで大晦日に放送されてるらしいんですよ。
へ
ー。で、その放送直後にも YouTube で無料公開されて、
うん、
で、あのまだ、普通に、まあ、あるんです、ね、見れるんですね。で見てみたんですけど、このその2021年版が、まあ、普通にというか面白かったんですよ、
うんうん
うん、なんか雰囲気もいいし、本当になんかこう1話だけだともったいないなみたいなのがあって、でそもそもね、なんかこれを、まあ、ウィキペディアでいろいろ見ると、うん、なんかその制作過程みたいのがいろいろ書いてあったりして、そこも興味深いんですけど、なんか雰囲気的にはね、本当ちょっとゴルフ版ゆるキャンにも通じるものがあるかなって。その勝負云々とか、多分そんなにそこまでプロになるみたいな話じゃなくて、本当に初心者がで、他のもう2人くらい友達がいるんですけど、うん、もう2人は割とまあちょっとうまいじゃうまいんですね。でもその初心者の、まあ、みなみちゃんが徐々にまあこううまくなってって、楽しみながらゴルフをやる感じなのかなっていう。これ本当ね、まず本当始まる前にね、この、YouTube 版のをね見てもらいたいな
って。そうですね、
うん、
で今回の新作そのテレビアニメは、はい、多分その前 YouTube 版は割ともう3人の関係性が出来上がってるとっからも始まってます。
なるほど。
でも多分出会うとっから描かれるんじゃないかなっていう。 で、まあ本当ね、ちょっと期待するなっていうのもあるんですけれども、でもこれがね、ちょっと他のでもちょっと面白くて、ね、その、まあ、ゴルフアニメじゃないですか、
はい、
トンボとちょっとコラボしてんすよ、
うん、
なんだっけかな、なんかまあその絵で見ると2人が、並んで立ってる、
はいはい、
並んでこうにこやかに笑い合ってるみたいな絵があって、
うん、
でもこういうなんかコラボとかもこのそもそもがオリジナルアニメなんで、
なるほどなるほど、
いろいろこうその、ね、もしかしたら出版社とか絡んでるといろんな出版社別会社同士だと難しいものがあったりするのかもしれないですけど、
うん、
割と
そうかオリジナルだから、
ね、フットワーク軽く
やれる、明日天気になれとか
の、そうだから他のともね、
プロゴルファーさんとか
いろんな
ゴルフ忘れちゃいけないバーディーウィングこんな過酷なゴルフもあるんだでも意外とやっぱりゴルフアニメって多いじゃないですか、うん、まあ、プロゴルファー猿もあるし、あのライパクもね、
ああそうです、ライジングインパクト、
はい、
う
ん、
はいはい、
まだちょっと見れてないですけれども、はいはい、ネットフリでやってたりもするので、はいはい、だからちょっとそういうのともね、
そうだ来てるなゴルフアニメ、
ね、確かに結構やっぱここ最近多い
で、まあ、それもこれもバーディーウィングが
バーディーウィングがこじ開けましたね。だからこれはちょっとね、でも本当なんか面白そうなんでね、
うん、
うん、面白そうっていうか、あの YouTube 版のはすごく良かったので、
うん、
ぜひぜひこれおすすめです、
はい
はい、さあじゃあドイッチューさん、
黄昏ホテル、
あ、はいはいはい、
これもう全然知らなかったんですけど、うん、アプリゲームみたいな、
うん、
アドベンチャー脱出アドベンチャーみたいな、
なるほど、
アプリゲームでもともとあったやつが、まあ、アニメ化っていう話らしいんですけど、うん、ちょっと PV がなんかすっごい雰囲気素敵で、
なんかね、
うん、まあ死んだ魂がその集まってくるホテルみたいな、うん、あの世に行くか現世に戻るか行き先を決めかねている人たちが羽を休めるために存在する生と死の狭間のホテル、
あ、なるほど、
で主人公が自分が何者なのかどうしてここにいるか記憶を思い出せないままホテルにさまよい作ってる、で、まあ、多分、まあ、いろんな人が来て、
うん、
まあ、ちょっと一話完結みたいな感じ
で、イメージそんな感じ
でイメージはあるんですけど、
一つずつその、はい、なんか謎を解き明かしていくみたいな、
うん、なんかね、もうキャラもみんないい感じだし、本当にその PV の雰囲気が本当にその黄昏時みたいな、うん、夕焼けっぽいずっと映像なんですけど、なんかすごい素敵な感じやな、このアニメ、
なんかホラー要素とかサスペンス要素とかもちょっとあるんだろうな、うん、みたいな、
ちょっとまあ謎解き感もやっぱ元がね、その出したアドベンチャーやからいろいろあるんでしょうけど、うん、
PV とか見るとね、そのなんかようこそ人生最後の謎解きへみたいなもんじゃない、その最後が死ぬ方の意味の最後を使ってい
て、
やっぱりちょっとそういうのも絡めてくる
な。なるほどなるほど。
あとなんかそのホテルに行った時点で多分記憶がみんなないっぽいんですよ。
だからそのアイテムがあってみたいな話、
ね、うん、だから記憶たどるっていうのでは、
うん、
まあ本当にちょっとあの、ま、迷いがじゃないですけど、ああいうふうにこうどんどん内面を掘り下げていくような、
はいはい、
だもしかするとちょっとそういう要素とかもあったりしそうで、うん、
それだったらめっちゃ嫌いなやつしか出てこない
いやでもね、今んところ出てるメインのキャラはみんな可愛いんですよ。
いやでもだって迷いがだって可愛かったよ、可愛かったよ、見た目、
見た目は確かにそうや
まだ迷いがなまだ迷いがな話してるこの番組
何年言ってる迷いがって、
もう10年近く
一番俺たちが愛してるのは、うん、作品
いやいやいや、まあでもちょっと本当、
はい、ちょっと気になってますね、黄昏、ね、うん、ホテル。
じゃああとはなんかこう、はい、ザックバランにこういうのどうすか。
俺だからそのハニーレモンソーダじゃないですよ、だからもうなんか純粋な恋愛ものに飢えてて、
うん、
だからそのどうせ恋してしまうんだ、
ああ、はいはいはいはい、タイトルがねタイトルがもう
これもまあ少女漫画らしいです。だからまあある日だこれ結構ね、あそうなんだと思ったら、
も
う
ハーレムみたいな感じ、
ね、そうだから急に、あの幼馴染の男の子たちにモテ出すっていうとか、
うんうんうん、
でもこれなんか舞台というか設定がもうコロナの時期、
あ、そうそう、2020年から
そう感染症が
舞台設定が、
はい、
あの蔓延した時に
修学旅行とか何もなくなっちゃったから、
そう青春がもう満喫できないみたいになった時にみたいな設定でとか、
うんうん、
あと、この会社に好きな人がいます
いやもうタイトルいいっすね。
いやもうだからタイトルだけで惹かれるような、うん、でこの会社好きな人がいますはどうやら付き合ってでそれをなんか内緒にしないといけないみたいな感じっぽいんで、うんはいはい、やっぱりそういうのも大好き、うんうんうん、
密かにバレちゃいけない
みたいなのも、うん、やっぱキュンキュン、やっぱ俺恋愛したいんだなアニメ、うん、
いやよく言ってるよ
何を今更です
よ、うん、やっぱ俺アニメやっぱり恋するためにアニメ見てるんで、
う
ん、
まあでもそうっすね。
俺だから原作よ読みたいなって思って触れてなかったんで言うと、うん、沖縄で好きになった子が方言すぎて、
ああこれね、
はいはいはい、
これをやっぱこの正月1月寒い時に沖縄のアニメやってくれるっていうところがまず嬉しい、
確かに、
うん、でなんかね良さそうだけどちょっと PV 見たら思ってたんとちゃうのかなって思った
んです。なんか思ったよりもあれ三角関係みたいな、そうそう、
あはいはいはいはいはい、
なんかまあどうやら沖縄の黒髪の女の子のことが好きなんですよ、うん、転校してきたやつは、
で男の子は、
まあ、男の子はでちょっと通訳してくれる金髪の子がいるんですけど、その金髪の子はどうやらその男の子のことが好きっぽいしみたいな、これもしかしたら傷つくかなとか
誰かが傷つくことになるのかもしれないみたいな。
ただねこれね、これも俺チェックしてたんですよ、はい、チェックしてたんですけど、これねやっぱ沖縄アニメでね、はい、これちょっと落とし穴があってね、はい、このヒロインの子の名前比嘉、
はいはい、
俺ねなんか他の沖縄アニメでもね比嘉って
まあまあ見やすいですよ、
やっぱねあんま比嘉使わない方がいいし、
比嘉かキャンで行くしかないんですよ
いやでもねこれ結構さあってさ、昔シスタープリンセスってあったじゃん、
はいはいはい、
サクヤってキャラいて、
はいはい、
結構好みのあの中では
昨夜はい、まあ、人気でしたし、
やっぱ名前が昨夜ってなると当時国井昨夜同じアニメ界でいたから、
あ
やっぱ近い人の名前があると結構ブレーキかかるんですよね
ああそうか、ね、いやまあでも母親と同じ名前とかの感じ か、ね、か
サンキューさんとか出てたらどうします
カツオだろうねサンキューは出てこないだろう。
ミスターサンキュー
ミスターサンキューって名前のキャラ俺多分好きにならないと思う
まあなんかタキシード仮面みたいな感じ
いやいやそれバロックワークスのそうだけどなんていうんですかスター 3月9日あれみたいな付けついてるからな
みたいな、
うん、名前問題はね、
ちょっと確かにな、ちょっと三平さん的にはどうですか、ちょっと
俺はね、でもね、あれ、あ前週
あ前週ね、
前週ね、
あ面白そうだけど、どういう感じなんやろ、
まあ、転生もの、じゃあ転生ものなのかもしれないけど、まあ、前週っていうのがオールリテイクを意味するアニメの業界用語らしくて、うん、でまあ制作がマッパということで、はい、でまあその高校卒業後アニメーターになった女の子がもう才能が開花してあっという間に監督デビューして初監督作品がもう社会現象になる、
うん、
大ヒット飛ばしたと、うん、でじゃあ今度第2作目だってなった時にあの初恋がテーマの劇場ラブコメ作品をやることになるんだけど、もう高校卒業後すぐアニメーターになってるし、もうおそらく高校時代ももうずっと絵描いたりとかしてたんでしょう、だから人を好きになったことがないため初恋がよく分からず行き詰まると、でまあ体調も崩して、ね、寝ずにやったりしてるから体調崩して作業中に意識を失って目が覚めると、
うん、
自分が子供の頃に見た夢中になってたアニメ作品の中に自分がいたと、
うん、
そういうような感じで、だからこれずっと行きっぱなしで最後戻ってきてコンテを書き始めるのか、結構その行ったり来たりするというか、そこはまだ分かんないですよね。
でも PV だとなんか向こうで書いて、ね、うん、だから俺はそっちの世界を変えるのかなとかもちょっと思ったんですよね。
だから
あの打つアニメっぽいじゃないですか、うん、行った先が、
はいはいはいはい、
それを変えるのかなとかもちょっと思った。
公式サイト見ても導入は書いてんだけど、はい、その ストーリー的な、
うん、
どこに向かうのかまでは書かれてないので、
そうですね、
ちょっとなんか気にはなってますね、やっぱり、うん、
だってキービジュアルでこの、そのヒロインの、
うん、
広瀬夏子、
うん、
ね、あの顔目だけ出てますけど、
はいはい、
公式ホームページ の、 そのキャラ紹介のところがもう髪の毛で 顔全部隠れてて、
うんうん、
顔が全く見えないみたいな。
そうそうそうそう、
あれなんだけど願掛けしてるって設定らしいですよ。
あー
なんだけど劇場作品成功させるじゃなくてもなんかとにかくね願掛けしててずっと髪切らないっていう、
うんうん、
この超怪めっちゃ怖いんですよねやっぱり。
そうそう、
俺ハンターハンターに出てきた俺もう船乗ってるよあの暗黒大陸編の
確かに。
でもちょっとやっぱこれ気になってますね、
うんうん、なんかねどんなんかも分からない。
だからやっぱアニメ制作現場のアニメって結構プレッシャーになると思うんですよ、
はい、
その例えば作画なり、
はい、
例えばですけどその納期遅れるなりって、
うんうん、
できないじゃないですか、
うん、
そういうのを多分ネタにする場合もあるから、
はいはい、
だからそういう意味でちょっと緊張感もあるような気はしますね。
うん、うん
うん、先週
あ、まあ、あとはまあ2期
2期とか、2期というか
あとビッグネームもだって坂本デイズ、
坂本デイズね、
メダリスト
坂本デイズは気になってますね。設定面白いですね。
面白いです、坂本デイズは面白いです。
うん、ね、今割とジャンプの看板に近いんだから
今あれが今そのプラスじゃないジャンプラじゃないジャンプ作品なんですね、
は
い、
うんうん、そうでメダリストもね、
メダリスト
人気だし、
メダリスト花田十喜がシリーズ構成は嬉しい。
あと魔神創造伝渡る、
あ渡るやろうか、
ね、
渡る今期だっけ、
渡るはそうですね、はい、1月新版っぽいですね。
だから、まあ、2期3期だ何だもあるし闇芝居14期、
はい、
ありがとうございます。いつまでもいつまでやってください。
お元気で、
はい、
なんかさこんだけやってさ再放送もたまにあんじゃん、
はい、
もういつやっていつ終わってんのかわからない
なんか毎回なんか今期はこういう話多めみたいなのがなんかある気がするんですけど、
ちゃんと分析すると、
うん、ただもう再放送が多すぎてもうなんかよく分かんないですね。
ニートとくのいちとなぜか合成生活を、
ああこの人ね、
うん、なんか面白そうだったな。
この原作者の僕結構好きで、焼きトマト先生っていうんですけど、うん、好きなんですよ。で筋肉マンの人気、
あとまあ薬屋の一人ごと
薬屋人気、
大大大好き、
ああはいはい、これも2期ありますね。
あ自爆処方の花子くん2期、
ビスターズ、
うん、
ファイナルシーズンっていうからこれで完結させるんですか、
ね、今ネットフリで先にもう見れますね。
あなるほど、
はい、
そっかそっか、
はい、が多分テレビに降りてきた、
なるほど、
うん、
だからスキップとローファーが再放送やるじゃないですか、
はいはいはい、
であれがだから2期決まったんです
よ。決まりましたね、はい、
再放送の発表あってちょっと経ってからなんか2期の発表あったと、
だからスライム倒して300年が再放送するってことは2期やんのかな。
そうだから、まあ、先輩と男の子はまあ映画やるからっていうのはあると思うけど、だからこの辺がさ、そのだから、今回続編やるので、1期をまあ、その秋アニメで再放送してたのもあったりしたもんね。
あ私の幸せな結婚も再放送やってたから、
そうそうそうそう、それだ、
そうだ、は
いはい、私の幸せな結婚2期だから、
うん、
そうだ、それの再放送をやってたもん、うん、いやちょっとやっぱ期待作、
うん、
多いっすな、
うん、アクエリオンとかやるんだ
な、
渡るとアクエリオンやるんだな、すげえな、
すごいな
令和ですよ、
すごいね
はい、はい、ということで、はい、まあちょっと来期も忙しくなりそうということで、
そうですね、
はい、
うん、
ちょっともう本当に時間をくださいと、
はい、
はい、そんな感じですけれども、以上2025冬アニメ期待作を語ろうでした。はい、ということでエンディングです、
はい
はいはい、ということでちょっと雰囲気変わったかと思いますが、はい、もう我々、打ち上げ会場、
はい、
忘年会の打ち上げ会場
に
来ているという、
は
いはい、いろんなちょっとガヤガヤ音が入るかもしれないです
が、はい、
さあではですね、感想を読んでいきましょう、
はい、
はい、こちら X ですね、
はい、
東輩がグロすぎて、
うん、
土井さんこういうの好きなんだろうなと思いながら見てます。
好きよちゃんと好きよ
ちゃんと好きですからね、
麻雀分かんなくてもあれでいいです
かあそうか、
うん、
でこの方はですね、東輩1ポンの道3の割合で見ないと精神的にしんどいと
そんなそこまでして見なあかんか
苦境
麻雀っていうのだけですね
すんごい東輩っていう強い酒飲むためにポンの道で割らないとダメ。
ああ、
う
ん、
そういうことか。
でももう嫌な悪い夢見ますよ多分あの
あの子らが足の指なくすとか言う夢見
てます。お前はまたなんか悪い気持ちにし読んでそうな気がします
いやそれ売ってりゃ買うでしょ
ね、コラボお待ちしてます
。ぜひ足の指が取れるそうそうそうコラボ。
ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン指飛んでって。
俺探したらマットあるもん。はい、ということで、
はい、
次こちら、半獣キャラだとワンプリのメイメイはそれに近いと思います。
ワンプリね、うん、
そしてメイプルタウン物語のキャラをそういう対象として使用するというのは今はよくわかりますと。
今はだってもうそれをで見てるでしょ。
そう
もし見ようと思ったら。
それ極論だけど極論だけどな。獣ながらも言われるぞ。
仲間やなみた
いな。名探偵ホームズのハドソン夫人も綺麗だなと思いました。うんうん、うん、巨匠たちも罪深いです ねという全部ね
色っぽいもんな。
あの世代の人たちが全部
そうそうそうそう
我々を作り変えたんですね。
そうです
我々の性癖、うん、
被害者です我々
は。はい、はい、そしてこちらメールフォーム、うん、今年も1年間ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
来年は、
はい、
オールナイト生配信が見れるといいな。よろしくお願いします。
お願いされちゃった。
どうでしょう松崎さん、どうでしょう。一番若い松崎さん
寝ません。夜
あの寝るのまでいいんだけど悪口に出す可能性もあったりしますからね某メンバーは。
でももう夜は再来年とかもうほんまにドクターストップでできない可能性もあるから、うん、できるうちにやっといた方がいいかもしれないですよ。
でも死んじゃうかもしれないよ。
それは残しましょうよ。デジタルのタトゥーをさ
バズるかも。
バズりますよ。
バズりますよ。切り抜きバンバン、
はい、
どうせだったらあれなんか朝活みたいな感じで朝8時ぐらいからどうですか。
いや俺はいいと思うんだけど、
そういう VTuber さんいますもんね。
あのテトラゴンさんが
会場がそうか。
会場がね、
会場が
そうかそうか、
はい、あ、なんだかんだでわがまま聞いてもらってますからね、はい、
そしてこちら絶対あの人嫌やと思いますよ。あのスタッフさんがまずオールナイト嫌がると
思う。確かに、ね、じゃあスタッフさんを説得するメールを募集します。
そうですね、
はい、そしてこちらからメールフォーム、
はい、
今年も1年間ありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございます。そしてこちら、三平さんが書かれていたブルーロックのアニメ紹介記事をきっかけに初めて視聴しましたが、うん、面白かったです。いい記事をありがとうございます。そういうとったら聞いてくれる人もいるんですね。
そっから、うん、インサイ聞いてくれたってことですか、はい、すごい、ありがとうございます。
おしらくっていうサイトでですね、たまにちょっと記事をライターとして書かせていただいているので、そのブルーロックの回から来てくださったみたいですね。
すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、今後ともよしなに
お願いします。
そしてこちらメールフォーム、
はい、
今年のアニメベスト3発表お願いします。
なるほど。
そしてあとリクエストとして年越しにいいアニメを教えていただければと思います。
年越しにいいアニメ、
はい、でまあ、今週はねもうやっちゃったんですけれども、
はい、
新年一発目に
ちょっと来週、
はい、うん、そのような企画を
アニメ
2024年の、
まあ、ベスト3が、まあ、
いい良、うん、かったアニメみたいな、うんうん、
もっと振り返って、
はい、1年振り返りみたいな、
はい、うん、なのでですねちょっと年越しには間に合わないですけれども、うん、そちらでちょっと我々チョイスのいいアニメを、
はい、
見ていただければと思います。
2024年のね、
はいはい、
年越しはぜひ鷲の宮に行ってください。
いますよ、はい、私いますから、
はい、
いいアニメじゃないですけどいいアニメ付けのおっさんがいる、
はい、
オールナイト配信はちょっと悩むところありますけれども、はい、鷲の宮はオールナイトでいます、
やってますよ、
もっと過酷な環境で、
まあ、俺も毎月やってますけどねオールナイトナイト
まだ若いから
若いから
はい、ということでありがとうございます、はい、
ありがとうございました
。はい、大丈夫です。
はい、おいでください。
ありがとうございます。
はい、
枝豆とサラダ、
はい、ありがとうございます。さあここからは告知ですね。
はい、
はい、出張ライブ、こちらはご依頼案内ページがありますので、
はい、
お気軽にお問い合わせくださればと。気楽に
たまにお気楽にって言ってますよ。
言ってます。
小杖緑やない
でもそのお気楽に気楽に本当に問い合わせください。
はい、
あんとよろしくお願いします。
はい、
そして、ニコニコチャンネルの2歳アニメ実況、今年はですね、まあ、劇場版を、実況したので、
はい、
配信は月1回でしたが、
はい、
来年からはまた月2回配信になるということで、
はい、
はい、でもたまにはね、あの、まあ、テレビアニメ配信に、テレビアニメ実況になりますけれども、はい、劇場版もたまにはやりたいと思ってますので、
うん、リクエストいただければ全然、
はい、バンバンやりますので、
すぐやります
ね、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、こちら月額500 550円、はい、生配信の過去アーカイブやらかした分も全て見られますので、ぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジを配信中です、はい、こちらは、各週金曜20時基本的に更新になっておりますので、はい、こちらも、まあ、ご視聴そしてチャンネル登録、はい、コメントリクエスト、はい、まあ、配信、はい、配信じゃない、もう酒ちょっと入ってますから、
ね、
まあ、そういうリクエストとか、はい、あと感想もヘルツ経由で連絡いただければ、ね、はい、全然あのご対応します。
アニメ実況も YouTube で何個か上がってるんで、あ、もし、ね、そうそうそう、見たことない方いたら、はい、一回どんなもんかっていうのをね、
そうですね、
ちょっとやってみてください、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
します。
さあ、このラジオのは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。はい、ありがとうございます。刺身が来ました。はい、オタク話など何でもつぶやいてください、はい、投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連のお題をバンバン投稿してください、
はい、そして二次祭メンバーへのメールは
醤油すぎながらじゃなくても大丈夫ですよ。
二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします、
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組と MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、メールアドレスは二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
サラダ取り分けながらありがとうございます。はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、さあ今鍋に点火、
火つけましょう、火つけましょう、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
鍋に火がつきましたね。
はい、
ね、
はい、はい、さあ、どこまで読みましたっけ。
まあ、投げ銭くださいと、
投げ銭くれて、
はい、
そうですね、
はい、
はい、ではそんな感じで、はい、第470回二次祭ヘルツ、はい、お相手は三平三平と
ドイツ宇
都松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。それでは皆様、良いお年を。はい、オッケーです。
はい、1年ありがとうございました、本当皆さん。
じゃあとりあえずもう乾杯しましょう。
乾杯しましょう。
はい、実はもう飲んでますけどね。
はい、皆さんも
乾杯、はいはい。ということで、2024年、はい、ありがとうございました。乾杯。じゃあここから忘年会に入ります。バイバイ。